Japan style.
Japan style.
Connecting to the future Minge.
未来につなげる Minge.
Approximately 200 years ago, the Industrial Revolution drastically transformed people's lives. Mechanization enabled mass production, fueling mass consumption and industrializing nearly everything. Technological innovation gave birth to capitalism, divided into capitalists and the working class. It also fostered mass marketing and media, creating numerous brands. The oldest fashion magazine, Vogue, was published in 1892. Various events and objects became fashioned, with celebrity status increasingly celebrated.
今から約200年前の産業革命は、人々の生活を激変させました。機械化によって大量生産が可能となり、大量消費が促され、すべてが産業化していきました。技術革新は、資本家と労働者階級に分断された資本主義を生み、マスマーケティングとメディアを発達させ、数々のブランドを生み出しました。最古のファッション誌、Vogue が出版されたのも1892年のことです。様々な事象やものがファッション化され、セレブリティであることが称賛されるようになっていったのです。
About 100 years later, the Minge movement emerged, advocating for reviving people's innate aesthetic consciousness. It is believed the idea that beauty lies not in mass-produced goods or famous artists or designers, but in everyday objects surrounding us. It's the belief that beauty lies in everyday objects around us, not in mass-produced items, nor in the names or brands of famous artists or designers. Even though they may not be labeled as first class or historically esteemed, aren't there many beautiful things among the items we use in our daily lives? Let's pay attention to folk crafts that possess a simple and warm beauty. There lies a beauty of randomness, not deliberately pursued sophistication or skill, in these artifacts. In everyday life, there is beauty in nameless objects called zaki. There, the beauty of living emerges. Minge, folk crafts, are beautiful handmade items made for practical use. And the philosopher Yanagi Sotsu, Yanagi Muneyoshi, led the Minge movement.
その約100年後、人々が本来持っている美意識を取り戻すことを提唱した民芸運動が誕生しました。大量生産されたものではなく、また逆に有名な作家やデザイナーなどの名前やブランドがあるわけではない、身近にあるものたちこそが美しいという考えです。一級と言われたり、歴史的に評価されているわけではないけれど、普段私たちが生活の中で使っているものの中に、美しいものがたくさんあるではないか。素朴で温かみのある美しさを持つ民芸品に注目しよう。作為的に趣向を突き詰めて美しくしようとか、技巧を凝らそうとしていない無作為の美しさがそこにはあります。いつもの暮らしにある雑器と呼ばれる名もなきものにこそ美がある。そこに生きることの美しさが現れています。使うことを目的に作られた美しい手作り品が民芸であり、その運動、民芸運動を主導したのが思想家、柳宗悦です。
The Minge movement, aimed at spreading this new beauty, was led by Yanagi, along with potters Hamada Shoji, Kawai Kanjiro, Tamamoto Kenkichi, and the British Bernard Leach. Eventually, dyer Sarazawa Keisuke and printmaker Munakata Shiko also joined, expanding it greatly.
こうした新しい美を広める民芸運動は、柳を中心に、陶芸家の浜田昌司、河合勘次郎、富本健吉、イギリス人のバーナード・リーチにより進められ、やがてそこに染色家の芹沢圭介、版画家の宗像志功も加わり、大きく広がりました。
They published the magazine Kogei, and expanded the Minge movement nationwide. Yanagi, much like today's influencers or YouTubers, actively engaged people.Approximately 30 folk craft museums were created in resonance with their philosophy, indicating the immense influence of Yanagi and his associates.
彼らは雑誌、工芸を発行し、民芸運動を全国に展開していきます。柳は、今でいうインフルエンサーや YouTuber のように人々を大きく巻き込んでいきます。その思想に共鳴して約30もの民芸館が建てられましたから、柳らの影響力がどれほど大きかったか計り知れません。
Yanagi traveled across the country with his companions, seeking out artisans crafting mingay and traditional handiwork being passed down. They walk to discover the essence of local craftsmanship, unique to each region, known as mingay, born from the land itself.
柳は仲間と共に全国各地を訪ね歩き、民芸の作り手と受け継がれている手仕事を探し出しました。その土地で生まれたその土地ならではの手仕事の結晶、民芸を探して歩いたのです。
Furthermore, living in the same era as the Mingay movement artists, the painter who had interactions with them was Takehisa Umeji, contemporary artist Bunta Inoue, who gained attention with the special exhibition Love and Dreams Across Time and Space at the Takehisa Umeji Ikaho Memorial Museum, is also one of the artists inspired by Mingay. Inoue, focusing on the theme of not merely preserving folk crafts as tradition but linking them to the future, creates neo-Mingay pieces through collaborations with artists from various genres.
また、柳ら民芸運動家たちと同じ時代を生き、彼らと交流があった画家、竹久夢二との特別展示、時空を超えた愛と夢、竹久夢二伊香保記念館で話題になった現代画家の井上文太氏も、民芸にインスパイアされたアーティストの一人です。井上氏は、民芸を伝統にとどめず、未来へとつなげることをテーマに、様々なジャンルのアーティストたちとのコラボレーションを通じて、ネオ民芸作品を作り出しています。
In Inoue's studio, many items have been mingeika through his brushwork. For example, there are gourds, which have been beloved by Japanese people since ancient times. In Japan, gourds were traditionally used as containers for water or sake. With its auspicious, bulbous shape and the ability to keep its contents in a cool state, rather than chilling them, the gourd has once again captured the attention of modern youth, thanks to Inoue's designs.
井上氏のアトリエには、氏が筆を入れることで民芸化されていった多くのもので溢れています。例えば、古くから日本人に愛されてきた瓢箪。日本では、水や酒を入れる容器として利用されていました。末広がりの縁起が良い形である上に、中身が低温に保たれる瓢箪は、井上氏のデザインにより、現代の若者たちを中心に再び注目されています。
Furthermore, in our November 2022 issue, we introduced Wasserous paper tumblers. Made from plant fibers, these products have a texture similar to Japanese paper, and are paper vessels that return to the earth without plastic coating. Inoue adorned these vessels with simple illustrations, much to the delight of visitors at the exhibition venue.
また、本誌2022年11月号、ジャパン製品でご紹介した和更紗の紙タンブラー。植物繊維から作られた和紙のような質感のこの製品は、プラスチックコーティングされておらず土に還る紙の器です。井上氏はこの器にシンプルな絵を施し、展示会場の来場者に喜ばれました。
Turning our gaze overseas, Vanessa De Anda, who thrives as a ceramic artist in New York, is also an artist who pursues the beauty and simplicity of mingay. She is renowned for her works that prioritize the comfort felt when holding them and maintain the natural colors and textures.
海外に目を移せば、ニューヨークで陶芸家として活躍するバネッサ・デ・アンダ氏も、民芸の美と素朴さを追い求めるアーティストです。手に取った際の心地よさと自然そのままの色や質感を重視した作品で定評があります。
People connect with objects and the joy when encountering them and the sadness when lost.As well as the irretrievable longing, deeply move the heart. This is because they feel affection for objects that mark the same time as their own lives. Craft items are cherished as tangible objects that connect to such spiritual realms.
人は物とつながり、それと出会った時の喜びや失った時の悲しさ、再生産できない切なさに心震わせます。自分たちの人生と同じ時を刻む者たちに愛情を感じるからです。そうした精神の世界につながるための具体的なものとして、工芸品は愛されています。
Currently, we live in a standardized world. Everyone is enclosed within their smartphones, able to acquire anything with just a click of the purchase button on Amazon.
現在、私たちは画一的な世界に生きています。誰もがスマートフォンの中に閉じこもり、Amazon の購入ボタンを押すだけでどんなものでも手に入れられます。
What about environmental issues? Are terms and activities like SDGs sustainable and eco becoming mere fads? Are we simply satisfying ourselves by using those words? Is there a fulfilling world beyond prioritizing cost performance or time performance?
環境問題に関してはどうでしょうか? SDGs やサステナブル、エコという言葉や活動自体がファッション化していないか?その言葉を使うことだけで自己満足していないか?コスパやタイパを重視する先に心が満たされる世界はあるのか?
Humans should naturally be able to find beauty in the ordinary. They should be able to love and appreciate ordinary things. In times where coexistence and mutual thriving are demanded, perhaps it's the spirit of Mingay that we need.
人間は本来、普通の中にある美を見つけることができるはずです。普通にあるものを愛し、感動することができる。共存共生が求められる今こそ、民芸の心が必要なのではないでしょうか。
There are various theories regarding the etymology of the min in Mingay. But fundamentally, it is considered to represent the common people who live their daily lives peacefully. On the other hand, the character gay with the radical kusa kanmuri can be interpreted as planting seedlings in the soil and nurturing them carefully. Therefore, Mingay is thought to mean creating objects as people till the soil together, nurturing living plants and fostering bonds among people.
民芸の民の語源については諸説ありますが、本質的には日常を穏やかに暮らす庶民を表すと考えられています。一方で、草冠のある芸は土に苗を植えて丁寧に育てると捉えることができます。したがって民芸は人々が共に土を耕し、命ある草木を育てるように物を作って人々の絆を生み出すという意味があると考えられます。
The dandelion smiling at our feet stretches its roots into even the hardest soil to live, extends its stem, blooms, and then transforms into fluffy seeds, carried far away in the wind. Its functional, beautiful, and tenacious form is endearing. The dandelion seems to share the same kind of essence as Mingay.
足元で微笑んでいるタンポポは、生きるためにどんな硬い土にも根を張り、茎を伸ばし、花を開かせ、綿毛になると風に乗って遠くまで飛んでいきます。機能的で美しく、そしてけなげな姿が愛おしい。タンポポには、民芸と同じ地のようなものが通っているように感じられます。
民芸 nurture our hearts, to hold dear feelings towards objects, that we believe could be the starting point for solving environmental issues. Objects speak to us. Surely there are 民芸 around you too. So let's begin communicating with these objects.
民芸は私たちの心を育ててくれます。物に対して愛おしい気持ちを持つ。それこそが環境問題の解決の糸口になるように思います。物たちは語りかけています。きっとあなたの周りにも民芸が存在しているはずです。さあ、物たちとのコミュニケーションを始めましょう。